フィリピ人への手紙4章21節。キリストイエスにある聖徒の一人一人によろしく伝えてください。私と一緒にいる兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。聖徒たち全員が、そして特にカイザルの家に属する人々がよろしくと言っています。どうか主イエスキリストの恵みがあなた方の霊とともにありますように。キリストの恵みがともにと題し、近藤芳也牧師がメッセージいたします。
皆さんは手紙を書かれるとき、あるいはですね、メールを書かれるとき、今だとですね、メールを書くという方が多いかもしれません。一番最後にどんな文章を書かれるでしょうか。私はですね、よく手紙を書くこともありますし、メールを書くときにもですね、この一番最後の文章を何にするか、言葉を何にするかということで悩むことがあります。ずっとこう筆を進めてきて、ペンを進めてきてですね、そして最後何か締まりがないような気がして、一生懸命考えるんですけれども、ふさわしい言葉が見つからない、そんな時もですねあるんです。メールですと簡単に送ってしまいますから、あまりですね、そんな最後の締めとかいうことも考えずに送ってしまうことがあります。特にですね、フィリピンの教会と、あるいはフィリピンの保守バプテスト同盟とのやり取りの中で、ますますですね、英語で一体最後の言葉を何と書いたらいいんだろうかということを毎回悩むんです。結局ですね、あちらから来たメールを見て、その一番後ろに書かれている言葉をですね、そのままコピーして自分のメールにもピッとくっつけて、そして送ってしまうこともあるんですけれども、皆さんはいかがでしょうか。この文章の最後の結びの言葉、昨年の8月から開き続けてきましたピリピ人への手紙も、いよいよ一番最後の箇所にたどり着きました。今日の説教の準備をするにあたってですね、ピリピ人への手紙、この1章から4章までのピリピ人への手紙を改めて読んでみました。8月からでしたから、半年以上にわたって開き続けてきたことになりますけれども、その聖書の言葉、一つ一つのピリピ人への手紙の中の聖書の言葉と重なって、この半年余りの教会のさまざまな出来事が思い出されてきました。そして同時に、この聖書の言葉の約束の通りに、神様が私たちに耐えることのない喜びを与え続けてくださった、与え続けてきてくださった、そんなことも覚えることができました。第23回目ということになりますけれども、このピリピ人への手紙からの説教、今日はパウロによる最後の挨拶の言葉、この挨拶の言葉からもう一度、ある意味ですね、この手紙全体を振り返りながら、二つの点でお話をしたいと思っております。第一点目は、キリストの恵みを共に生きるものとされている私たち。キリストの恵みを共に生きるものとされている私たち。そして第二点目は、一文字しか違わないんですけれども、キリストの恵みと共に生きるものとされている私たち。キリストの恵みと、音との違いですね。キリストの恵みと共に生きるものとされている私たちということです。まずはですね、キリストの恵みを共に生きるものとされている私たちということですけれども、説教者としてのですね、私自身が これまでの自分の説教ということをですね、振り返って、この6年弱の間の説教、あるいは神学生時代にした説教ということもですね、こう合わせて思い出していくときに、あるいはですね、さらに説教ということだけではなくて、自分の聖書の読み方、自分がずっとこう聖書を読み続けてきた、その聖書の読み方を振り返るときに、反省しなくてはならないことが一つあるように思えるんです。今までのことを振り返りながらですね。そしてこれは実は私だけの問題ではなくて、もしかしたら広く多くの教会に当てはまる問題ではないかなと思うことがあるんです。それは例えばこのピリピ人への手紙をはじめとする新約聖書の手紙の一つ一つ、手紙の一つ一つ、それだけではなくて、イエス様のその生涯を描かれた、生涯が描かれた福音書、四つの福音書、さらには旧約聖書のさまざまな書、まあ、聖書をですね、読んでいくときに、そしてその箇所からの説教を語るときに、説教が語られるときに、あまりにもその内容を個人主義的なものとしてしまって、これらの手紙や、あるいは福音書や、あるいは聖書全体が本来意図しているはずの共同体としての教会の在り方、別の言い方をすれば神の家族としてのその信仰者の交わり、在り方、神様が与えようとしてくださっている、与えようとしておられる交わりの豊かさというものを無意識のうちに見過ごしてしまっている、語る際にそれを外してしまっている、のけてしまっているということがないだろうか。これがですね、私自身の一つの反省なんです。確かに神様との関係を築いていくということの大切さを強く覚えるんです。聖書を読んでいくときに、あ、そこに自分自身を当てはめて、その聖書の教えの一つ一つに自分自身を当てはめて、自分自身の状況を当てはめ、また登場人物の一人一人の場に自分自身を置きながら、神様との関係ということを深く考えさせられます。でもそれに準じて覚えられなくてはならないはずの人との関係、兄弟姉妹との関係、家族との関係、夫婦の関係、親子の関係、それらの関係を築いていくということ、同僚や友人との関係を築いていくということ、人と人との関係を築いていくということに関しては、あまりにもおろそかにされてしまい、神様との関係ということは強調されます。しかし具体的な人と人との関係ということが、本来聖書が教えようとしているはずのその教えを私たちの目は見過ごしてしまい、まるで片方の車輪が取れたままの車のように、あるいは片方の車輪が取れたままの、まあ、リアカーとですね、今言うでしょうか、あんまり最近リアカーという言葉を聞かないような気がしますね、まあ、リアカー自体を見ないような気もするんですけれども、片方の車輪が取れたままのリアカーをずるずると引きずっていくような、そんな信仰生活を続けてしまうということが私たちの歩みの上に起こりうるんです。先週も私たちは交わりを必要とするものであるということをお話をしました。先週の箇所はパウロに寄せられたピリピ教会からの献金、まあ、献金に伴う祈り、その祈り、ピリピ教会の支えを本当に喜んで、そしてその必要を共に分け合った、そのパウロの喜びから交わりを必要としている私たちということをお話をしましたけれども、神様との豊かな交わりというものは、人と人との交わりの豊かさの中にも表される、このことを覚えました。今日も続けて覚えたいのは、まず続けて覚えたいのはそのことなんです。ルカの福音書の10章において、イエス様はある律法学者と、律法の専門家と、律法の中で最も大切な教えは一体何かということを話し合われました。その時に イエス様はその教えをはっきりと二つの点にまとめられました。それは神を愛するということ、そして人を愛するということです。神を愛するということ、そして人を愛するということ。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいというのがイエス様のその言葉でした。そしてこのやりとりの後に、あの良きサマリア人の例え話、良きサマリア人の例え話をイエス様はこの専門家に、律法の専門家に語られました。神様の憐れみをいただきながら、ユダヤ人とサマリア人、ユダヤ人とサマリア人という民族によるいがみ合い、ただのいがみ合いではなくて、もはやこれは憎しみ合いとも言える、その関係を築いていたユダヤ人とサマリア人、この関係に代表されるような人間が作り出したあらゆる壁を越えて、その交わりが築かれていくということをイエス様は教えられていたんです。愛する対象というものを人が勝手に決めるのではない、神様の視点に立つときに、人が作り出した壁を越えて私たちは隣人を愛していく、このことが求められていることが教えられました。まだ十字架にもつく前の、十字架にもつかれる前のイエス様ですけれども、しかしこのイエス様はこの良きサマリア人の例え話を通しても、やがて建てられることになる主の教会という共同体の交わりの豊かさと広がりということをもうすでに語られていた、表されていたということもできるんです。そのような視点から今日の箇所を読みますときに、また私たちに与えられた交わりの広がりということを覚えることができます。先ほど読まれた箇所ですけれども、ピリピ人への手紙の4章の21節と22節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ピリピ人への手紙4章21節と22節、はい、キリストイエスにある聖徒の一人一人によろしく伝えてください。私と一緒にいる兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。生徒たち全員が、そして特にカイザルの家に属する人々がよろしくと言っています。まあ一見何の変哲もないと言っていいでしょうか。何の変哲もないように思える挨拶の取り次ぎのような文章です。でもですね、ちょっと立ち止まってこの内容を考えるときに、この言葉の中にも、この言葉の中には当時ですね、実に多様な種類の人々がキリストによって教会に連なるものとされていたことが表されている、そのことに気づかされるんです。パウロ自身が生まれはユダヤ人でした。生まれはユダヤ人ですけれども、彼は同時にタルソの生まれですから、ローマの市民権を持つローマ人でもありました。国籍はローマ人でもありました。このピリピ人への手紙を書いた時点でパウロがどこの牢屋に囚われていたのかということは明確にはわからないんですけれども、パウロの周りには当然パウロと同じユダヤ人がおり、あるいはギリシャ人がおり、ローマ人がいました。22節では特にカイザルの家に属する人々がよろしくと言っています。カイザルの家に属する人々がよろしくと言っています。この言葉をですね、あえてパウロは記していますけれども、カイザルというのはローマ皇帝の呼び方です。ローマ皇帝、まあ、このカイザルの家に属する人々、これが一体どういう人々なのかということ、これもですね、はっきりとはわからないんですけれども、まあ、考えられるのはですね、ローマ皇帝の一族、皇帝の一族の誰かとも考えることができますね。 まだまだキリスト教が公認されるまでは、このパウロの時代からどのくらいでしょうか、250年ぐらい後になるわけですけれども、2世紀半ぐらい後のことになるわけですけれども、そしてこのパウロがこの手紙を記した後にですね、この手紙を記したその時代から後の時代というのは、クリスチャンに対する迫害の嵐が吹き荒れていく、そのような時代に突入していくわけですけれども、でもそんな時代に先立って、もしかするともうすでに皇帝の一族のうちの誰かがクリスチャンとなっていたと考えることができるんです。あるいはこの皇帝の家に属する人々というのは、ローマ帝国の政府の役職についていた人々とも考えることができます。あるいは単純にローマ人でクリスチャンになった人々とも考えることができます。この手紙が送られていっているピリピの町は、退役軍人たちを中心としたローマ人たちが住む町でしたから、教会にいるローマ人たちに、特に今パウロが捕らえられているこの牢の中でパウロと交わりを持っているローマ人たちから、特にピリピの教会の兄弟姉妹、同じローマ人である兄弟姉妹によろしくという言葉が語られたのかもしれないと思うんです。いずれにせよ、支配者層であったローマ人の中にもすでにクリスチャンが生まれていたというわけです。ピリピ人への手紙だけではなくて、他の手紙も読んでいきますと、それぞれの教会の中には男性と女性、もちろん私たちと同じように男性と女性がいました。あるいはユダヤ人がおり、ギリシャ人がおり、ローマ人がおり、裕福な者と貧しい者が共に礼拝を捧げ、あるいは主人としもべ、奴隷制の中で奴隷として主人に仕えている、そのような者も兄弟姉妹として数えられながら共に礼拝を捧げていた。あるいは当時は公の場では共にいることは許されなかったはずの子供たちも共に礼拝を捧げていた。本来当時の社会の枠組みではですね、一つところに互いに集まること、一緒に集まることなど考えられなかったはずの人たちが皆キリストイエスにある聖徒として、人間が作り出したあらゆる枠を超えて神の家族として一緒に礼拝を捧げて交わりを持っていたということがわかるんです。パウロはこの手紙の最後にあたって、人間が作り出した様々な枠組みを超えてキリストにあって与えられている関係と交わりの喜びを、この挨拶を通してもまたピリピ教会に伝えているんです。大きな意味でですね、イエス・キリストを頭とする、いわゆる普遍教会と呼ばれる、時代や地域を超えた大きなですね、教会の中に私たちは加えられているわけですけれども、同時にこの盛岡という地にある一つの地域教会で神様を礼拝し続ける、そのような私たちですけれども、この一年をですね、振り返るときに、私たちに与えられている交わりの広がりを覚えるさまざまな機会が与えられてきたことに気づかされます。この一年間を通して新たな方々が教会の交わりに加えられました。日本の各地からですね、この盛岡に導かれて、そして教会の交わりに加えられた方々、あるいはですね、日本だけではなくて中国からも姉妹方を神様はこの交わりに加えてくださいました。あるいは4月のシーファー先生をはじめとして、5月には末富先生ご夫妻、6月には主要会で奉仕をしてくださった五十嵐先生、7月にはムチキ先生、講談交換で佐々木先生、8月には山村先生、9月には鳴海主事、10月には福井先生、11月のサパーでは浜田先生とですね、毎月ですね、 今年度は特に毎月でしたね。毎月のようにあちらこちらの教会で主に仕えている先生方がやってきて、この講壇に立ちご奉仕をしてくださいました。あるいは毎月届けられるフィリピンの教会からの報告がありました。月報を通して、あるいはせかせんニュースレーターを通して皆さんのお手元にも届けられましたけれども、私たちの意識は絶えず海外にまで向けられていました。あるいはですね、研修校のキャンプを通して、キャンプに参加できた方は限られているかもしれませんけれども、でも異なるそれぞれの地域に属する、地域の教会に属する兄弟姉妹との交わりが与えられました。あるいは属している団体は違いますけれども、身近なところでは盛岡南教会の剣道の喜びを、剣道式に出ることができた方も、あるいは出ることはできなかった方であっても、その喜びを共にする機会が与えられました。昨日は滝沢のですね、ハレルヤチャペルのハレルヤ館という新しい施設の剣道式が行われました。先ほども申し上げたように、この1階ではセブンスデーの教会のバプテスマ式が執り行われました。神様はご自身の恵みを、広がりを持って私たちに与え続けておられる、そのことを覚えたいと思うんです。イエス様はともすれば、自分自分と個人主義の中に凝り固まってしまう私たちのその思いを、私たちの隣人に向けさせ、国籍が天にあるものとして、あらゆる人間が作り出した国籍や様々な枠を超えて、私たちをその交わりの中に、国籍が天にあるものとしての交わりの中に生きるものとしてくださっている。また私たちに与えられた恵みを、教会の内側だけではなくて、外に外へと、外へ外へと明かしするものともしてくださっている。そのことを覚えたいと思うんです。私たちはキリストの恵みを共に生きるものとされています。キリストの恵みを共に生きるものとされています。そして同時に、今日の2番目の点ですけれども、キリストの恵みと共に生きるものとされている私たちであることも覚えたいと思います。まあ、順番がですね、前後することに、ということになるかもしれませんけれども、フィリピ人への手紙からの説教の最後のテーマとして、キリストの恵みと共に生きるものとされている私たち、このことを覚えたいと思うんです。21節をご一緒にお読みしましょう。フィリピ人への手紙の4章の、ごめんなさい、23節です。23節をご一緒にお読みしましょう。どうか主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。どうか主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。パウロは手紙の最後の言葉をこのように結びました。今回ですね、このピリピ人への手紙の最後の結びの言葉を読みながら、それでは一体他の手紙ではパウロはどのようにそれぞれの結びの言葉を書いているんだろうか、そんなことをですね、ちょっと興味を持って、一箇所一箇所ですね、調べてみました。例えばですね、ガラテヤ人への手紙、ガラテヤ人への手紙、このピリピ人への手紙のちょっと前になりますけれども、ガラテヤ人への手紙はほとんどですね、同じです。同じ言葉が記されています。6章の18節、一番最後の言葉ですけれども、このようにあります。お読みします。どうか私たちの主イエス・キリストの恵みが兄弟たちよ、あなた方の霊と共にありますように。アーメン。キリストの恵みが、主イエスキリストの恵みが、兄弟たちをあなた方の霊と共に ありますように、アーメンという言葉で閉じています。次のエペソ人への手紙、エペソ人への手紙6章まで、やはり6章までありますけれども、ここでもですね、このように書かれています。6章の最後24節の言葉を読みします。私たちの主イエス・キリストを朽ちぬ愛を持って愛するすべての人の上に恵みがありますように。私たちの主イエス・キリストを朽ちぬ愛を持って愛するすべての人の上に恵みがありますように。イエス様を朽ちぬ愛を持って愛するすべての人の上に恵みがあるように。そしてピリピ人への手紙のその次のコロサイ人への手紙、コロサイ人への手紙もこのように書かれています。4章の最後の言葉ですけれども、パウロが自筆で挨拶を送ります。私が牢につながれていることを覚えていてください。どうか恵みがあなた方と共にありますように。どうか恵みがあなた方と共にありますように。さらにですね、テサロニケ人への手紙、テサロニケ人への手紙を開いてみたいと思います。第1ですね、まず第1、5章の一番最後の言葉、5章の一番最後にはこう書いてあります。私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にありますように。私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にありますように。シンプルにですね書かれています。テサロニケ人への手紙第2もほぼ同じ言葉です。全くですね同じ言葉ですね。3章の一番最後、どうか私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方すべてと共にありますように。さらにはですね、あと2箇所だけにしますけれども、次のテモテへの手紙、テモテへの手紙6章の21節の一番最後の言葉は、やはり恵みがあなた方と共にありますようにという言葉でした。そしてテモテへの手紙第2では、4章の最後こう書いてあります。主があなたの霊と共におられますように、恵みがあなた方と共にありますように。まあ、さらにですね、さらにテトス、ピレモン、ヘブルと続いていくですね、まあ、ヘブルはパウロが著者ではないと思われますけれども、誰が著者だかはっきりとわからないんですけれども、恵みがあなた方と共にありますようにということがですね、毎回毎回その手紙の最後で語られています。ローマやコリントはですね、またちょっと違う終わり方をしているんですけど、後でぜひ確かめていただきたいと思います。まあ、このように読んできますとですね、私最初に手紙の最後に何と書いたらいいか迷うと申し上げましたけれども、もうここまでですねパウロが書き続けているのを考えますと、私も次からはですね、恵みが、主イエスキリストの恵みがあなたと共にありますようにとですね書いて送りたいなと、そのようにも思えてきます。でもですね、まあ、このように繰り返されている言葉ですけれども、もちろんこの言葉が決まり文句であったから、パウロはその手紙を記す、その最後にあたって、閉じる最後にあたって何の気なしにと言いますか、いつものようにこの言葉を記したというわけでは決してないはずです。それぞれの手紙でパウロが書き続けてきたことがあり、その手紙を書きながらパウロは祈りを持ってこの手紙を読む、その送り先の 受け取る先の人々の兄弟姉妹のことを覚えて祈り続けながら、その一文字一文字を書き続けてきたパウロは、この最後の結びの言葉を最後の祈りとして、心からの祈りとして、それぞれの手紙に記しているということができます。このピリピ人への手紙、ピリピの教会の兄弟姉妹、パウロが愛し慕ってやまないピリピの教会の兄弟姉妹のことを覚えつつ、おそらくもっともっと書き記したいことが溢れていたのではないかと思うんです。しかしここで筆を置くにあたって、深い実感と祈りとを持ってこの言葉をパウロは記した。そのように私たちは読むことができるはずです。ところで皆さん、この手紙、ピリピ人への手紙がどのように始まっていたかということを覚えていらっしゃるでしょうか。ピリピ人への手紙の一章の一番最初、特にですね、一章の二節、祝福の祈りの言葉がそこに書かれていましたけれども、一章の二節ではご一緒にお読みしたいと思います。ピリピ人への手紙一章二節、はい、どうか私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように、はい、恵みと平安があなた方の上にありますように。また七節をご覧ください。7節はこのように書かれています。私があなた方すべてについてこのように考えるのは正しいのです。あなた方は皆、私が投獄されている時も、福音を弁明し立証している時も、私と共に恵みに預かった人々であり、私はそのようなあなた方を心に覚えているからです。共に恵みに預かってきた、それがあなた方だというんですね。ピリピ人への手紙、この手紙の内容を捉えるための一つのキーワードは喜びということです。耐えることのない喜びということがこのピリピ人への手紙では繰り返し語られています。そしてその喜びの源、源泉こそが、源こそがこのキリストの恵みということに他なりません。恵みというのはですね、名前にもなっていますね。クリスチャンがつける名前でもありますし、クリスチャンだけではなくてですね、一般でも使われる名前かもしれません。拉致をされたですね、横田めぐみさんも、めぐみという名前がつけられていますけれども、このめぐみという言葉、わかるようでですね、わからない、そんな言葉ではないかと思うんです。はっきりとした意味は一体何だろうか。恵みという言葉、よくクリスチャンたちは、私たち教会の中でも口にしますけれども、この言葉一つ、今ですね、この場で言い換えるならば、それは尽きることのない、尽きることのないというのがポイントです。尽きることのない神様の愛であり、尽きることのない神様の憐れみであり、私たちに対する慈しみということ、慈愛とも言うことができますけれども、尽きることがなく神様から私たちに対して注がれる愛であり、憐れみであり、慈しみというもの、このことを私たちは恵みという言葉で表します。この聖徒、信仰者に与えられる神様からの恵みということについて、このことこそがパウロがこの手紙を通して明らかにし続けたことでもありました。もちろんその最たる現れ、神様からの恵みの最たる現れは、神であるはずの、神の一人子であるはずのイエス・キリストがこの地上に下り、私たちすべての罪を背負って身代わりの十字架の死を遂げられた、このことでした。ピリピ人への手紙2章では、当時の賛美歌ではないかとも言われていましたけれども、2章に記されていたように、神ご自身でありながら神のあり方を捨ててこの地上に下り、 十字架の死にまで従われたイエス様、神でありながら人となられたお方、完全な神であり完全な人として私たちの傍ら、罪人の傍らに生き、それだからこそ今も罪人である私たちと父なる神様との間に立って和解の務めを果たし、取りなしを続けてくださっているイエス様。皆さん、今日も私たちがなぜこのように礼拝を捧げることができるかというならば、私たちと父なる神様との間にイエス・キリストがご自身の清い血をもって私たちの取りなしをし、今も私たちのこの礼拝を神様の御前に取り継いでいてくださるからなんです。このイエス様、イエス・キリストを知識としてだけではありません。キリスト教の救いはこういう仕組みなんだという知識だけにとどまらず、罪の許しを自分のこととして味わい、体験としてこのキリストによって罪許されたものとして生きる、そのことを味わい続けていく、その恵みを私たちは与えられているんです。恵みが与えられているんです。今やこの私たちに与えられている地上の歩みはどこに向かっているのか、行き先の見えないものや偶然という言葉で片付けられるようなもの、偶然の組み合わせなどでは決してなく、約束された永遠の命の希望を抱きながら、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストの素晴らしさが表される、そのことを切に願う、そのような信仰者の歩みへと変えられているということです。これが神様の恵みです。フィリピ人への手紙を今回ですね、読みながら振り返っていました。8月の最後の日曜日、私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。この箇所からの説教をしました。礼拝でこの箇所を開いたその晩のことでした。この箇所からの説教をしたその晩、西村良二兄弟が神様のもとに召されていきました。そして約1ヶ月後、高橋康子姉妹もこの約束を抱きつつ召されていきました。しかしですね、私たちは御言葉に教えられながら、この地上で迎える人はあくまでも肉体の死であり、キリストを信じたその時に与えられている誠の命、この命は朽ちることがなく永遠に神様のもとで輝き続け、私たちは永遠にこの命をもって神様のもとで生き続けるものとされている。まさにお二人はイエス様を信じた結果与えられた恵み、この約束の中に迎えられていきました。この地上に残されている私たちも、国籍がもうすでに天にあるものとして、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走るものとされています。どのような苦しみの中にあっても、思い煩うような状況の中に置かれていたとしても、私たちのすべての必要を知っておられ、日々の恵みを、日々の歩みを通してご自身との交わりへと招き続けてくださり、祈りを聞いてくださり、御言葉を持って語りかけてくださる、そのような神様の恵みとともに歩むものとされています。そしてこの恵みは、フィリピ人への手紙の後半で明らかにされていたように、与えられる人と人との交わりの中で共有され、分かち合われ、さらには明かしされ続け、さらに広がり、さらに豊かなものとして私たちのうちに実感されていく、私たちはこの恵みの広がりと豊かさを味わい続けるものとされている、そのことを覚えたいと思うんです。ある牧師が、もうすでに召されたイギリスの牧師ですけれども、ある牧師がですね、神様からの恵みと、この恵みを受け取るために必要なものということ、その信仰についてですね、 神様から受ける恵みとそれを受け取るために必要な信仰ということをですね、水道管に例えたんです。水道管ですね。あるいはですね、彼は運河、大きな大きなですね、人工の川、この運河に例えました。恵みの源泉である神様、私たちに恵みを注ごうとしておられる愛を、憐れみを、慈しみを注ごうとしておられる神様のその源泉は尽きることなく、いつも満ち溢れているんです。私たちにその恵みが注がれるための水道管であり、運河は、それは私たちの信仰です。この言葉を信じ、信頼し、より頼む。その信仰。その信仰を持って、神様に恵みを求めるときに、恵みの源泉である神様から私たちには尽きることなく、神様の愛と憐れみと慈しみとが注ぎ込まれ続ける、流れ込み続ける。私たちは必要な信仰を持って、この恵みを求めているでしょうか。イエス様は、あのサマリアの井戸の傍らで、あのサマリアの女に対して、あなたのうちに生ける命の水の川が流れるようになる。そのように語られました。私たちはこのピリピ人への手紙を通して、いや、神様が与えてくださっているこの聖書の御言葉を通して、神様がどれだけ私たちのことを思い、その恵みを私たちのうちに注ごうとされているか、そのことを知り続けるものとされます。私たちがその恵みを受け取るために必要なもの、それは信仰です。ただの知識としてではない、読み物としてでもない、信仰を持ってこの御言葉に生きるものとされていくときに、この御言葉の約束を受け取り、信じるものとされるときに、私たちのうちに生きる命の水の川が流れで溢れで、流れ込み溢れで、私たち自身を潤し満たし、そしてさらに私たちからその生ける命の水の川が私たちの隣人に、互いに、そしてさらには教会の外にまで流れ出していくことを私たちは味わうものと、この地上にあっても味わうものとされていることを覚えたいと思います。どうか主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。砂漠のように、荒野のように思えるような状況の中にあっても、イエス・キリストの恵みは、神様から注がれる恵みは、尽きることがなく、私たちを潤す。この神様の約束に思いを止めて、また、それぞれの場所に使わされ、また与えられているこの交わり、神の家族としての交わりの中に生きるものとされていきたいと思います。一言、お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。私たちがあなたが与えてくださっている約束を、この御言葉に表されている恵みの豊かさを受け取るに、なんと乏しいものであるかということを思わされます。あなたは尽きることのない恵みを私たちに与えてくださっているにもかかわらず、私たちはいまだに古い自分自身にとどまり続け、自分で作り出した枠組みの中に自分自身を閉じ込めてしまっている、そのようなものであることを覚えます。しかし、真理はあなた方を自由にしますの言葉の通りに、このピリピの教会、あるいはパウロが生きた時代に、すでに諸教会の間に表されていた通りに、すべての壁を越えて、キリストにあって一つとされ、あらゆる違いを越えて、 共に主を礼拝するものとされていた。その交わりの豊かさ、神様どうかその豊かさを私たちもこの現代にあって、この盛岡の教会にあって、また神様が与えてくださっているすべての主にあるイエス・キリストを信じる者のその交わりの中にあって味わうものとさせてください。キリストの恵みを共に味わい生きる者として、またキリストの恵みと共に生き続ける者として、神様あなたを愛することを教えてください。心からあなたの約束をありがとうございます。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。